はい、それでは ② の話題ですね、企業の話をしていく前に、先ほど ① の最後 の、 あの自民党総裁選の話ですけれども、間違えずに、2024年9月が一応満期移民ということになっておりますので、まあ、そのあたりで、岸田文雄首相の総裁選挙と自民党の、ね、総裁選挙があるのかなというふうに思います。それでは ② にしっかりと入っていきたいと思いますが、② の話題としまして、光通信、インターネット回線サービスなどを手掛けている光通信の子会社で、70億円の申告漏れがあったということがですね、連結納税、をめぐる部分で70億円の申告漏れ、国税が指摘したということが、昨日の3月20日のですね、日経新聞の、記事に出ておりました。日経新聞ソース元としては関係者への取材で分かったということになっておりますが、今回のですね、まあ、どんな申告漏れなのかっていうと、まあ普通にね、売上高を例えば隠しましたとか、これって売上なんですかみたいなね、まあ、こういう単純な脱税とか、なんか事務そろうとか、まあ、そういった話ではなくて、今回の指摘申告漏れだっていうふうに言われているのは、本来使えない、こう税務署としてはですね、国税としては、これは使えない損失だというふうに思って、いるもの、一方光通信側としては、いやこの損失を、使って何が悪いんだと、この損失分、利益を、自分たちの所得を圧縮して何が問題があるんだということで見解の相違が見られる事項で、国税不服審判所に審査請求ということを、光通信側は不服としてやっているわけですと。一旦納税はねして、やってる行政の指示に従って、納付はしてるんだけど、これはちょっと納得いかないということで、国税不服審判所の方に審査請求をしているというないことになっております、状況としてはね。ですけれども、まあじゃあ具体的に何なのというところなんですが、2019年6月期の申告までの2年間の間にですね、連結納税制度を、まあ国税側の言い分としては、無理やり使った所得圧縮が行われていて、まあこれに対してあかんと、それは認められんということで、今回ですね、行為計算否認っていう、伝家の宝刀があるんですよ。法人税とか、まあ、そういったものを計算するときにですね、法の趣旨を逸脱していると。形式的には要件満たしているかもしれないけれども、その要件を満たすため、節税目的のためだけに、要件を満たしていて、経済合理性のない取引とかですね、普通に考えたらそんなことしないのに、税金を減らすっていう目的のためだけにやった行為については、行為を否認すると。それは、税務計算上認めませんという、まあ、こういう伝家の宝刀があるわけですね。過去にはですね、例えば IBM が、その自己株、その株の移転とか、まあ、そういうところで、自分たちの組織を変えていく。まあ、そこで、こう自分、あえて損失が発生してしまう取引をして、それが結果として所得圧縮につながっていると。おかしいと。いうことで、を指摘を国税側がして、あるいは、ヤフーですね。ヤフーのところも、こう組織再編成、税制を使って、こう要件だけ満たして損を取り込んだみたいな。これはおかしいっていうことで国税が指摘をしたっていうのが有名なのが2件あるんですけれども、これ裁判ではですね、どっちも当然企業側は要件満たしてるし、しっかりとやることやってるのに、なんで否認されなあかんねんと、おかしいだろうと。その伝家の宝刀を使うっていうのは、まあ、ルールに書いてないこと後出しだと、それはおかしいという部分もあるのでっていうので、不服審判所で、抗議ということになったわけなんですけども、IBM 側の事例の場合はですね、これは、こう、形式だけを満たしてるわけじゃなくて、一応、なんか他にも、その節税目的以外の面がなかったとは言い切れない、みたいな感じで、国税側が敗訴、国側が負けたんですね、IBM の方。で、一方、ヤフー側はですね、これは本当にその形式だけを満たしている。これはダメだ。 ていうことで、国側が勝利と、国税側が勝利したっていうふうに、まあ、こう大きく、結果が違った、流れになってるわけですよ。なので、今回の光通信の件もですね、まあ、大きくまた動きがあるんじゃないかなと思います。そういう、その、勝っても負けてもですね、国側が勝っても負けても、企業側が勝っても負けても、やっぱりそこに大きな判例としていろいろ残ってくると思うので、まあ、非常に今後、このね、国税不服審判所でどんな議論がなされて、どんな判決が出るのかっていうところが非常に注目ポイントになってくるかなと思います。で、ただですね、まあ、どこまでこれが今後に影響を与えるかっていうところもなかなかやや難しいところで、先ほど2019年6月期までの2年間の話だって言ったんですね。で、この期間っていうのは連結納税制度っていう制度だったんですよ。もちろんそれを採用しなくてもいいんですけど、それを採用したい人は連結納税制度を採用してください。で、今はですね、足元グループ通算制度っていう風に、連結納税制度が、まあ、発展的に変わったというか、グループ通算制度っていう新しい制度に切り替わっちゃっているんですね。まあ、根本的に、まあ、似たような制度ではあるんですけれども、まあ、連結納税制度と、今、グループ通算制度っていう風に制度が変わってしまっているというところもあるので、まあ、今回、連結納税制度絡みで、要は、損失を抱えている子会社を他の黒字会社のグループ会社の連結納税グループに入れて、まあ、そこで損を使って、その後また、光通信本体側のグループに戻したみたいな。なんかそういう、こう、すごく、その損失をこう使ったらうまくいけるよね、みたいな。まあ、それだけのためにグループを、動かしたっていうようなね。連結納税グループを複数多分光通信側を持っていたんでしょうね。その連結納税っていう制度は 100% 子会社同士じゃないと使えないものなので、光通信の子会社なんだけど 100% じゃないっていう子会社のところに、まあ赤字の会社をこう付け替えたりとかですね、まあなんかそういう恣意的な運用をしていたように、今僕が持っている情報だとなんか読み取れるんですよね。だからまあなんかそれを使ったっていうことに対しておかしいって言っている話であれば、まあグループ通算制度でも、まあ、似たようなことができちゃうので、まあ、今回の判決、裁判での判例というものが、まあ、今後も順用されていくっていう可能性は十分にあるんですけれども、まあ、細かいですが、連結納税制度から今グループ通算制度に変わっているということもね、合わせて、せっかくなのでね、あんまり普段こういう納税絡み、企業のね、納税ってどうなってるのかっていうのを、まあ、あんまりご存じない方は、言葉として、2022年4月1日からですね、グループ通算制度っていうものが生まれてるんだよと。連結納税制度はね、2002年に生まれて、まあ、20年間 あったわけなんですけど、まあ、最後にちょっとその連結納税制度とグループ通算制度何が違うのかっていうところを、まあ、ちょろっとだけ言うと、あんま興味ない方も多いと思うんですけどね。連結納税制度っていうのは、連結納税グループ全体を親会社が、まあ、申告すると。で、なので何が起きるかっていうと、間違いが見つかると、全部やり直しになっちゃうんですね。その連結納税グループ含めて全部もう一回再計算して、もう一回やり直し、全員でやり直しみたいな感じになっちゃう。で、なんですごい事務負担が大変だったと。で、グループ通算制度の方は、あくまでもまあ損益の通算とかはするんだけど、納税自体は個々の法人がみんな別々にやります。だから、親会社の方で否認があっても、子会社は、まあ、一旦なんか出し直しみたいなこと、再計算に巻き込まれることはないっていう立て付け、建前というか、まあそういう状態、状況になるということで、まあそこが大きな違いですね。他にも細かい点ではね、当然違いあるんですけれども、まあ世の中にはその大企業っていうのは、自分たちの子会社とかも含めてグループ一体運営をしているっていうところがあるんですね。で、まあ会計上はグループ一体運営っていうのは、子会社っていうのは 51% とか持ってたら、50% 超持ってたら、まあ、子会社とかってなるんですけども、連結納税の場合は、グループ通算制度の場合はですね、100% 子会社、完全子会社じゃないと、まあ、認められないっていう差はあるんだけれども、まあ、グループ経営っていう部分 ものについてですね、まあ、納税についてもそのグループ経営っていうのを認めてあげようという制度があるというふうに、まあ、ご理解いただければいいのかなと思います。はい。なのでね、この光通信の裁判の模様については、国税との裁判の模様についてはですね、まあ、順次今後情報が出てきたりとか記事を見つけるごとにですね、ちょっと取り上げていきたいなと思います。